謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はヨハネの手紙第1、5章1節から5節。ヨハネの手紙第1、5章1節から5節、新改訳2017でお読みいたします。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことからわかるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。アーメン。今お読みしましたように、今日私たちにテキストとして与えられている聖書の御言葉は5節しかありません。そしてそこに書かれている事柄が、いくつかの事柄が書かれていますが、どのように関連し合っているのか、今お読みしましたが、さっと読んだだけでは、聞いただけではちょっと分かりづらい内容になっているかと思います。しかしこの短い部分において手紙の著者であるヨハネは神の子供たちについての重要な真理を読者に、私たちに伝えようとしているのです。ではそれはどのようなことであるのか、いつものように3つのポイントについて見ていきますが、それらは神の子供たちの特徴あるいは性質をちょうど表しています。そのことを頭の片隅に置きながら進めていきたいと思います。第一のポイントです。一節の前半をもう一度お読みします。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。新改訳2版3版では神によって生まれたとなっていましたが、神から生まれたというこの新しい2017訳によって、生徒たちが、私たちが神の子供とされたということがよりダイレクトに、より明確に伝わるようになっています。ではそのように神から生まれ神の子供とされたのは誰なのでしょうか。それはヨハネが言う通り、イエスがキリストであると信じる者、すなわちイエスは救い主であると信じ、その救いに預かった一人一人のキリスト者、生徒たち、私たちのことです。私たちは確かに神から生まれた神の子供なのです。そしてそれはもちろん血肉においてではなく、この霊的な意味においてであって、そのことをもたらしたのは他でもないイエス・キリストの十字架と復活による贖い、救いの御業なのです。 私たちはそれぞれかつて罪の中を歩んでいたものでした。神に背を向け、自分の思いのままに、自らの力によって全てのことを行っていたのです。それは神を悲しませる、いや神の怒りさえ引き起こす、そのようなあり方でした。しかし神はそのような罪深い私たちを愛し、憐れみ、罪から救い出すために大切な一人子を世に遣わし、そのキリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかり、血を流し、尊い命を捧げてくださったのです。そして三日目に墓からよみがえり、死に勝利し、その贖いの技を成し遂げてくださったのです。そのことを信じる者は皆神の子供とされるのです。パウロもガラテヤ人への手紙の3章26節で、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですと言っています。それぞれ神様の不思議な導きによってキリストと出会い、御霊によってイエスは主と告白し、神から生まれた神の子供たちなのです。私たちは救いに預かった時、この古い罪の自分に死ぬという霊的な決別と同時に、神の子供として神から生まれるというその霊的な誕生を同時に迎えたのです。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。私たちが神から生まれ、神の子供とされている、それは神様との特別な関係に入れられているということです。人の愛のように移り変わることのない真実な普遍の愛に満たされている、神様の力強い御手の中で敵の罠や災いからいつも守られている。天の窓が開かれて、さまざまな必要が満たされ、神様によって養われている、生かされている。なんという幸い、特権でしょうか。私たちがそのようなものとされているということを改めて心に留めて、主に感謝したいと思います。第2のポイントに移ります。1節の後半と2節をもう一度お読みします。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれたものも愛します。このことからわかるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の子供たちが自分を産んでくださった方、すなわち神を愛するならば、神から生まれた別の者たち、 つまり主にある兄弟姉妹をも同じ神の家族として愛するようになるのだ。それは一つの同じ愛から出ていることであって、それらを別々なものとして分けることは本来できないはずなのだ。それなのにもしもそのように使い分けて別々の愛が存在しているとしたら、それは本物の愛、真実の愛ではない。そのようなものは偽り物なのだと、そのようにヨハネは言っているのです。そしてそれは4章の前の章の最後20節21節ですでに語られていることなのです。そこにはこうあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。また3節には、5章3節にはこのように書かれています。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神を愛する者は当然ながら神の命令を守る。それによって神への愛を表すようになる、行動で示すようになる。このことについてはヨハネは彼の福音書の中でも触れています。ヨハネの福音書14章15節、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私たち神の子供たちが持つ、神様への真実な愛とは、こうパーッと燃え上がるような一時的、情熱的なものではありません。もちろんそのような場合もないわけではありませんが、真実な愛とはもっと冷静で、もっと落ち着いたものであって、それは普段の生活の中で神が喜ばれることを常に選び取っていく、御言葉に従い、その教えに、求められていることに自分を合わせていく、また神の御心がこの地に、私のうちになされるようにと、いつも願い求めていく、そのような私たちのこの意志が伴う固い決意を持った、そのような姿勢として表されるものなのです。神を愛する神の子供たちが神の命令を守り、同じ神の子供たちを真実に愛するようになる、それがヨハネがここで言っていることです。とはいえ、それだけではなくて、この神の命令、律法、戒めを守るということは、私たちにとって決して朝飯前のことではありません。難しいなと思うことの方がむしろ多いと思います。 しかしそれが重荷となることはないとヨハネは言うのです。なぜならその神様から与えられている求められているものは主が私たちに与えているくびきであって、それが私たちに重たくのしかかることがないように、倒れてしまうことがないように、主ご自身が力を与え助けを与えてくださるからです。もとより神の命令は私たちを縛りつけるためのものではなく、逆に私たちがその真理によって解き放たれ自由にされ、世との戦いに打ち勝つために主が備えてくださった、言ってみれば戦いのための手引きなのです。ヨハネはさらにそのことについて、今度は神の子供たちが持つ信仰ということに光を当てて、4節5節で述べています。第3のポイントです。その4節と5節をもう一度お読みします。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。この短い2節の中に世に勝つという言葉が3回も繰り返されているということに心が止まります。世とは何でしょうか。世とはイコールこの地上のことではありません。世とは神に逆らい敵対するすべての事柄、あるいは領域を指しています。その背後にはサタンがいて、人間の欲望に働きかけて世を支配しようとしているのです。その世に見られる特徴は邪悪で不道徳で自己中心な在り方であり、神に対しては反抗的、あるいは無関心という態度です。そしてそのことを思うときに、その世は実は自分のうちにもある、いつの間にか忍び込むのであって、私たちが救われている、神の子供とされたということで油断することなく、この世との戦いの中にある、世に立ち向かわなければならないということを改めて教えられるのです。しかしだからといって私たちはその世を、あるいはサタンをむやみに恐れる必要はありません。なぜならシエスはこう言われたからです。ヨネの福音書16章33節、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。2017訳でお読みしています。私たちはそのキリストの勝利に預かるものとされているのです。神から生まれたもの、神を愛し 神に従い、ついていこうとする私たち神の子供たちにとって、この世との戦いは避けることはできません。この世にある限り、この地上にいる限り、しかしながらその戦いにおいて、私たちはキリストにあって勝利することができるのです。神から生まれたものは皆世に勝つからですと4節でヨハネが言っている通りなのです。ヨハネはさらにこう言っています。4節の後半、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ここだけを抜き出して読むならば、世に対する勝利を得るための鍵、あるいは武器となる信仰が必要であって、それを私たちが何とか用意確保しなければならないように感じてしまうかもしれません。しかしそうではないのです。そもそも私たちが救われた時、イエスはキリストである、神の御子であると信じ告白した、その信仰は私たちが頑張って努力して身につけたものではないのです。パウロはエペソ人への手紙2章8節でこう言っています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。私たちは神様から信仰が与えられて救われたのです。そのようにして神から生まれ、神の子供とされたのです。それは神の賜物であり、行為による贈り物であり、恵みの技であるのです。そしてそれはもうすでに終わってしまった過去のことではなく、今もなお継続していることであって、私たちが今日も信仰を持って神を見上げ、神に賛美を捧げ、そして御言葉に耳を傾けることができるのは、神の恵みと憐れみのゆえであるのです。そのように考えてきますと、ここでヨハネが読者に、私たちに伝えようとしている信仰とは、世に勝つために私たちの側が確保、準備、用意すべきものではなくて、私たちが神の前に出て神から受け取るものだということを教えられます。ではその信仰はどうすれば受け取ることができるのでしょうか。それは、いささか逆説的ですが、私たちが神から生まれた神の子供であるということをしっかりと覚えるということなのです。それは私たちが神に愛され、神に守られ、神に用いられる特別な存在、 VIP、 主にある重要人物であるということを決して忘れないということなのです。総額をお願いします。 神様は私たち神の子供たちを用いて、そしてその者たちが召し集められている教会を用いて、この世に対して勝利されるのです。私たち一人一人を通してキリストが勝利してくださるのです。その時神の子供たちは心から神を愛し、喜んで神の命令を守ります。進んで御言葉に聞き従います。そしてまた地の塩、世の光とされて、悪と闇に満ちた世に使わされ、配置され、それぞれの働きを通して主ご自身が世に打ち勝ってくださるのです。そしてそれはキリストがもたらしてくださった神の国が、神の子供たちを通して教会を通してさらに拡大し、さらに立て上げられ前進していくということに他ならないのです。自分がそのようなものであったとは思っていなかった、いや今もそう思えないという方がいるかもしれません。しかし私たちは確かに神から生まれた神の子供たちであり、主にあって世に打ち勝つものだと御言葉ははっきりと告げているのです。そしてこの朝主は私たちにもうひとたびそのことをしっかりと受け取ってほしいと願っておられるのです。先ほど賛美をしました曲をもう一度チームに導いていただきながら、その後短い時間ですが共に今日主が語ってくださったことに対しての応答の祈りを捧げていきたいと思います。
あなたについてゆく
父なる神様、感謝します。すべてはあなたが私たちに与えてくださっているものであることを覚えて感謝いたします。この救いも私たちのこの信仰もすべてあなたが良きものとして与えてくださっていますから感謝します。私たちはただ感謝を持ってあなたの御前に出てそれを受け取り、そして主よあなたを見上げながら前進していくものです。本当にあなたがいてくださらなければ、あなたがそれを与えてくださらなければ、私たちは一歩たりとも前に進むことはできない、そのような弱さまた力のなさを覚えますけれども、ますます主よあなたに私たちはより頼みますので、あなたが私たちを産んでくださった、あなたから生まれた神の子供として、VIP 重要人物として、どうか一人一人を励まし、また力を与え、それぞれの働きにおいて、さらに主よ用いてくださいますようにお願いをいたします。そのことを通してあなたの御国が広げられ、前進し、立て上げられていきますように、この世を牛耳ろうとしているサタンがさらに敗北し、あなたの勝利が表され、そしてあなたの栄光が表され、その中に囚われている人々が解放され救われますように、どうかそのためにあなたに生かされている、あなたに選ばれている私たちを用いてください。この教会を用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。